はい、じゃあご質問は、皇后多少の間にも、何ページすみません、
246ページの上ですね、真ん中、
246ページの上ですね、
はい、
真ん中の、段、真ん中ですけども、皇后多少の間にも、出入の公園、知らざる気
はい、はい、まずその皇后多少の間にも出離の豪宴知らざりき、これはどういうことですか、はい、
まずこの意味ですけども、皇后といいますのは、はるか昔、ずっと古い昔から多少何度も何度も多くの生を受けて出巡ってきた過去のことです。過去ずっと古い昔から今日に至るまで、
どれぐらい昔なんですか皇后っていうのは。
もう皇后というのは、一皇というのは、4億3200万円という言い方がありまして、それのもうこれずっと広い、ずっと古いということですから、とても想像のできない期間を皇后と言います、
これ誰のことを言ってるんですか。
これは、親鸞聖人ご自身のこと。
これは私たち一人一人のことですよ、ね、皆さん一人一人のことです、ね、皆さん一人一人の魂には、ね、長い歴史があるということです、はい、
すいません、地球の歴史とか人類の歴史って2000年か3000年ぐらいじゃない
の。人類の歴史よりはるか昔からです。
それはどういうことですか。人じゃなかったと。
つまりこのね、生きとし生けるものっていうのはね、この地球上にいるだけじゃないんです。大宇宙にはですよ、数えきれないほど地球のようなものがいて、人間のようなものがいるわけです。そうやって私たちはですよ、ね、生まれ変わり死に変わりを繰り返しているんです、ね、
だから地球、今の地球だけで考えちゃうと、
そうそう、今の地球だけじゃないんです。もっともっとはるか昔からずっと続いていく、その魂の歴史をね、皇后多少っていうふうに言うんです。ね、皇后多少っていうのは本当にその生まれ変わり死に変わりを繰り返してきたってことです、ね、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にということを繰り返して今があるってことですね。ね、皇后多少の間にも、次、出離の豪宴知らざりき、これはどういうことですか。
この出離と言いますのは、
出離っていうのは、
出離はこれは迷いの世界から、
迷いの世界を何と言います。
大きく六道に分けて
教えられます。迷いの世界を永道と言いますね。で、
迷いの世界江戸から、出て離れる。
どこに。
つまり浄土です。
浄土に。はい、
はいはい、迷いとは 何を言われる。
迷いの世界ってどういうことですか。迷いの世界、
苦しんでいる。
迷いの世界というのは四天王の盲念の世界です。じゃあ四天王の盲念をちょっと清盛さん説明してもらえますか。
簡単に、はいはいはい、上洛下乗という迷いが私たちにはあります。大きく四つの逆さまの考え方を私たちは持っていると仏教では教えられます。
どういう
真実は無常であるにもかかわらず、
うん、
常があると思っている。常に続いていると
、
変わらないものがあると。変わらないものがずっと続くということ。
どういうこと？これ常って何ですか？常。
まあが私というものはずっと続く
ものだと。常って何ですか？常。
常。
うん、常。
変わらない。
どういうことですか？
真実は無常であるにもかかわらず、
うん、
この真実が分からずに、今の状態がずっと変わらずに続いていくと。
うん？情って何ですか？情、情っていうのは。情っていうのはですよ、ね、この世の中で変わらないものが一つでもあるって思う思想です。
一つでも。
一つでもです。
だから999%は壊れちゃうかもしれんけど、
うん、
変わらない。
そうそうそうそう。私が信じているものだけは変わらないってことです。少なくとも。
これは壊れるかもしれないけど、
そうそうそうそう、
これだけは壊れないだろ
う。そうそうそうそう。だからどれだけ無常を見ても、ね、その私が信じているものだけは無常じゃないと思ってるんです。だからこれはですよ、ね、真実は無常なのに、無常ってね、無常なのにっていう、そんなね簡単なことじゃないんです。ね。常がある、常のあるものがあるっていう思想なんです。一つでもあるってことです。
例えばどんなようなことを常だと僕らは思ってたりするんですか？
例えばですね、この命です。私の命だけは永遠に死なないって思ってるんです。
それは肉体が滅んでも、
いや違います。肉体が滅ぶことはないと思ってるんです。そうでしょ、ね、肉体が滅ぶことはないと思ってるからお金に執着する、ね、年を取るとですよ、ね、その年金だけで生活しないといけない。そうすると貯金通帳の残高がだんだんと減っていく。そうするとね、年配の方って不安になるんです。お金が減ってるって言ってね、減ってるって。でもさ、何年生きるつもりなんですか？何年ね、減っていったらやがてゼロになる、あ、ゼロになったらどうしようとかって思ってるんですよ。いやいや、ちょっと待ってくださいとね、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、おじいさんとかね、
おじいさん、
その、どう何年生きるつもりなんですかと。そのお金をしっかり握って
でも逆にそういうのがなかったら、お金使っちゃったのに、お金貯金がなくなっちゃったのにまだ命があるみたいな状態になると。
いや、そんなことはないです。だからお金がなくなったら生きていけないって思ってるんですよ。でもお金がなくなるより先に死ぬと思ってないんです。だからお金をいつまでもこう握っていようとする、ね、そして減らないことが大事だと思ってるんです。で、そのなんですかね、自分はまあ100までは生きられないだろうと、ね、いや100まで生きたとしても120までは生きられないだろうとかって思ってね、ね、まあ、120までにお金を使い切るような計算で使っていくならいいんですよ。
ああ、それ。例えば貯金が何？
貯金が例えば5000万あると、
うん、
ね、1年間でちょっと100万ずつ減ってると、
うん、
ね。どうしよう、100万も減ってる1年間でって。年金の差額で、ね、100万も減ってると。ね。これだったら生きていけないかもしれないと。あと50年かかる、ね、使い切るのにね、かかるんですよ。
いや、でも万が一のことが。
万が一って、万が一のことをいっぱい起きるのが年配じゃないですか。万が一のことを考えててね、いつ心臓が止まるかもわからない。いつ肺炎にかかるかもしれない。万が一のことは明日にも起きるかもしれないのに、何を金握ってるんですか。それが情ってことです、うん、
それが信じている行動を、
そうそうそうそうそう、はい、
あ、頭では死ぬって言ってるのに、行動はいつまでも死なない行動をしていることを、あなたは信じてますねって言われる、ね、
そう、それを迷っているって言うんです。だからそのね、人間必ず死ぬって思えないから、その大事なものが見えないんです。 ね、この質問者だったら大事なものって何ですか？何をおっしゃっておられるんです。お隣の方です。
なんかいつも言うのは、
はい、
金があらへんであかんやと。金が大事で、お金が大事。よく聞いとけよ。
いやいやいや、金が、奥さんは金が大事だっていうふうに言うのはね、愛をもらってないからです。愛がってね、すべてさーってね、今こそ、今こそっていうふうにね、ご主人から愛をもらっていたら愛が全てってなるのがね、もらってないから金がってね、全てさって、あなたはいつ死ぬかわからない、年を取ったんでしょと、ね、私はあなたが死んでからも生き残るんです。もう奥さんの中に旦那さんが死んだ後の生活があるんだ、だから金が大事なんです。
確かに、わかります。
はいね、だけどやっぱり年を取ってね、一番大事なものって 何かと、やっぱりそばにいる人ですよ。なんて言ったってね、一人ぼっちは寂しい、一人になるのはね寂しいですね。今までは出世をすることが一番だとね、お金儲けすることが一番だと、そういうふうに思っていたね。それがやっぱり年を取ってね、仕事を辞めてみると、やっぱりね、ね、人生の中で一番大事なものは一体何かと、やっぱりそばにいる人なんだなって思う。だけど、このね、迷っているっていうのは、自分も死なないし、自分が執着している奥さんも死なないって思ってると、ね、口が悪くなる。ね、バカにするようになる。でもね、いいですか、旦那さんを亡くした奥さんは口を揃えて言ってる、うちの旦那ほどいい旦那はいなかった。ね、そう思うなら生きてる時に大事にしてあげてください。死んで、はいはい。
でも逆に生きてる間は夫婦のことをよく言う人は少ないですよね。
よく言うことは少ないですよ。なぜならば、いつもこんな人とね、明日も明後日もね、1年後も、あ、死ぬまで一緒にいないといけない、そういうふうに思うとね、まあ悪いところが目につきますよ。一緒に暮らしていくためには少しでも楽になりたいね。旦那のここが悪い、あそこが悪い、悪いところがいっぱい目につく。はいはい。
悪いところが目につくのは、やっぱりそのずっと一緒にいれるって思ってる。
悪いところが目につくのは、自分がね、自分がこの人生を真面目に生きてね、現実を変えていこうと思ってないからです。人の悪口が出てくる、人の批判が出てくるのはですよ、自分が種をまくよりも人が変わってくれたらいいと思ってるんです。自分の運命をですよ、自分で切り開いていこうと思ってないってことです。人が変わってくれたら、私は楽ができると思ってるんです。ね。その人は、無力感に苛まれてるんです。ね。自分は無力な人間だ。自分がどんなに頑張ったって人生は変わらない。現実は変わらないって思ってる。だからね、どうせ私はね、頑張ったって意味がないから、初めから頑張らないっていう風になってるんです。そして人が変わってくれたらいいと思ってる。悪口を言うんですよ。それは自分の人生を真面目に生きることからもう逃げてしまったんです。はい。
要はその無力感というのは、過去の自分の人生経験からそういうふうに思ってしまったってことですか？
いや、その無力感というのはもちろんそうですよ。小さい時に自分の気持ちとか自分の感情を伝えていった。だけどその自分の感情を聞いてもらえなかったんです。ね。分かってください。聞いてください。 ね、こういうふうにいろいろ感情を出しても親がそれを丸々無視した、そういうことを繰り返していくと感情を素直に出すことができずに、ね、何か自分の思いを通したいときには責めるようになるんです。
種をまくんではなくて責
める、ね、自分の気持ちをちゃんと伝えるんじゃなくて、ね、どうしてこういうことができないのってなるんです。違うんですよ、こう、ね、例えばご主人に対してこうなってほしい、ああなってほしい、こうしてほしい、ああしてほしいって言うなら、責めるんじゃなくて気持ちを伝えるんです。責めるっていうのは言わなくても動いてほしいって意味なんです。ね、なんで言わなくてもわからないの、ちょっと考えたらわかるじゃないのと。それが責めるっていう心なんです。ね、つまり考えなくても思い通りに動いてほしいっていうことなんです。もっと言うなら、あなたの存在を無視して私は生きていきたいと。こういうことなんです。責めるっていうのは。あなたの存在を感じなくて生きていきたいと。ね。あなたが私の思い通りに動いてくれたら、ね。例えば食事を作るときに、ね。こうしてほしい、ああしてほしいって思いがあると。それを言わなくてもね、こういうふうにやるんだね、ああいうふうにやるんだね、パパパパってやってくれたら、ね、まるでこう、お手伝いロボットさんがね、いるような感じでね、まあ、助かるわけです。ね、ロボットなんですよ。その、感情があるわけじゃない、もう気持ちがあるわけじゃなくて、ね、自分が食事を作るための道具になっているってことです。そうじゃないんですよ。ね、手伝ってくれる人には心があるんです、気持ちがあるんです。言わなくても分かるでしょうじゃなく、言ってほしいんですよ。なんで、ね、言ってくれたらね、ね、心が通じ合えるからです。ね、何のために手伝ってるのか、食事をね、一緒にこう手伝うよって言った人の気持ちはですよ。ね。その、いわゆる責任者である私のね、もうしもべとなってね、ははーって。もう何でもこう気持ちよくやってくれる、そんなことのためにやってるんじゃないんです。ね、あなたと一緒に時間を過ごしたいから。一緒の時間を過ごしたいからね、手伝いってあげるって言ってるんですよ。ね、なんかもうマッサージ師みたいにお金払って、ああ、ここをこうやってやってくれるわけじゃなく、無償でやってくれてるんですから。ね、無償でやってくれるっていうことは、それはあなたのお手伝いがしたいからじゃなく、あなたと一緒に時間を過ごしたいから、いろいろやってくれるわけです。だから、気を使わなくちゃいけないんですよ。ね。ところが夫婦ってね、だんだんと気を使いたくなくなるんです。お互いに対して。ね。
それはなぜなんでしょうか？
なぜかと。それは、だんだんと自分の、何ですかね、その素の姿が見られるから。私たちは迷いの世界に生きている。その中のがっていうのはですね、が。がっていうのは人から見た自分っていうことです。自分のイメージ。ね。私は、こういう人間だ、ああいう人間だ、ね。人と会うときは、みんな着飾るじゃないですか。女性ほどね、こう着飾る。お化粧もする。いい服も着る。ね。でも家に帰ってね、ちゃんとお化粧してるわけじゃない。いい服を着てるわけじゃない。ね。だから、外に向けた顔と内側の顔が違うんです。で、私たちは外の自分が自分だと思いたい。外のっていうのは外に向けた着飾った自分が自分だと思いたいんです。ね。だから、その、一生懸命こう着飾るわけですよ。表面を取り繕うわけです。ところが、結婚するといつも着飾ってるわけにはいかないわけじゃないですか。ね。やっぱりその着飾ってないすっぴんの自分も見られるし、ね、いつもこうお上品でホホホホってやってる自分じゃなくて、何？何？って言ってる自分 もう見られるじゃないですか。人前でおならもプーッなんて出せないと思ってるのにね、ブーッとこうやって出す自分が見られちゃうわけですよ。ね、夫婦ってそういうもんじゃないですか、見られる。そうすると、やっぱりね、外の自分に価値を置いている分だけ、普段の自分に価値を置いてないんです。だから普段の自分を見ている、ね、見ている旦那さんは、いつも私を批判しているように見えるんです。わかりますかね？外ではあんなにお化粧しておしとやかにしてるのに、内側ではこんなあぐらをかいてこういうね、やってるとね。そうするとこのギャップがあるわけですよ。でギャップを知ってるのは旦那さんだけ。
ああ、なるほど。
そうすると旦那さんがお家でその普段の奥さんを見るとね、ね、いや、なんていうんですか、ちょっとそのちょっと落差が大きいんじゃないかな、ね、私は外では出してないもんっていうふうにね、外では出してないかもしれないけど、外とうちの落差を見てるこの旦那さんとしてはね、こうあの人にもこの人にも出してないもん、さあの人にもこの人にも出してないけど、普段はうーんとこう。
結婚するときは、お化粧してる姿を見て、そういう人だと思い込んで、
でそうそうそうそう
結婚するんです、ね、
結婚する、そうそうそう。
で、そしたら、思い込んでるのは、そのところを見てるから、
そうそうそう。
変わったとか違ったって話を
言ってるけど、そうそうそう、騙された
って話を。実はちゃんと見てなかったんです、ね。
そう、ちゃんと見てなかった。ね。で、その姿を見てしまうと、いいですか？旦那さんは責めてないですよ。見てるだけですよ。見てるだけって。ね、見てるしか、ただ見てるだけなんですけど、ね、奥さんからしてみたらね、何よ、その目。その目、なんか文句あるのとかね。こうなるんですよ。文句はないです。文句、まあ言えば文句は出てくるけど、言えば出てくるけど、でも僕はね、口には出してません。出してません。ね、文句なんてありませんっていうふうにね言うと、何よ文句あんのそれは由意識ね。由意識っていうのは自分がやっぱりそうやってね、ね、外を着飾って内側はね、その本当にだらしない人を見てね、あんな内側だらしないのに外側着飾ってね、本当人を騙してっていうふうに批判してるから、それが跳ね返って自分も批判されてるように感じるんです。だから普段の自分を見ているね、旦那さんを奥さんは大事に思うことはできない。もっと言うなら、普段の自分を大事に思えない限り旦那さんを大事に思うことはできないんです。
それはなぜですか？
はい、
ごめんなさい、それはなぜですか？
だって普段の自分が、普段の自分を大事じゃないと思ってるからね、力を入れない、心を入れない、外の自分に力を入れてるわけ。ね。だけど、普段の自分を大事にしていたならば、普段の自分を見てくれる旦那さんも大事にしようと思う。
じゃあ、頭で無理やり大事に思おうと思っても思えないもん。
そうそうそう。だから、旦那さんを大事に思うっていうことは、同じね、同じくらい自分を大事に思わないと無理なんです。はいはい。
普段の自分を大事に思う。
普段の自分っていうのはですよ。普段の自分っていうのは人が見ていない時の自分なんです。毎日生活している自分。その自分を大事に思うっていうことは、めんどくさくても、ね、開けたら閉めるんです。出したらしまう。使ったら片付ける。ね。そうやって普段の自分に時間をかけないと、自分に自信を持つことはできません。はい、
なんで、出したらしまうができてないと自信ができない。
もうそりゃそうでしょ。だってね、家の中が、部屋の中がぐっちゃぐちゃの状態で、外でいくら着飾っても自分に自信が持てます？自分を大事に思います？自分を大事にするっていうことはね、めんどくさくてもやるってことなんです。自分を大事に思うからこそね、今までは時間ができると欲に流れていた私がね、 いや時間ができてもちょっと体をこうやってほぐしてね、少しでもね、体の調整をしようって思うんです。ね。だから自分を大事に思うからこそ、普段の自分の生活を改めていくんです。ね。ああ、今までは時間ができたらね、インターネットを開いて、なんか面白い記事はないかなっていうことを探していたと。ね、常に欲に流れていた。ね。時間ができた、疲れたという布団の中に入って、こういうね、欲にこう流れていたね。自分も、ああ、自分を大事にしないといけないなと、こう思ってくると、そうやって時間ができると、いや、やっぱりちょっとね、いろいろ体も動かして疲れているから、ここをマッサージしてみようか、そこをマッサージしてみようかね、体をほぐしてみようかと、こういうふうにね、なっていくんです。ね。やっぱり自分を大事にしようっていう気持ちから、その自分の身近な人を大事にしようっていう気持ちに変わっていくんです。ね。はいはい、
マッサージ以外に自分を大事にする、
例えばマッサージ以外に自分を大事にするっていうのはですね、うん、そう、まあ、例えば掃除をするとか、ね、例えば今までだったらね、食事だったら外食ばっか、ね、お惣菜を買ってきて半額のものをね、で砂糖のご飯に、ね、インスタント味噌汁に、ね、お惣菜ピンピンピンという生活だった人がですね、ね、あ、自分を大事にしようっていうことはね、お米を研いでご飯を炊こう、お味噌汁も作ってみよう、ね、ね、自分しか食べないけどちょっとね、野菜を切って野菜炒めにしてみようとか、ね、シチューを作ってみようとか、焼きそばを作ってみようとか、それで自分で食事を作っていくことなんです。
体を大事にするっていうこと。
そうそう、自分を大事にするってことは自分の体を大事にする、自分の健康を大事にする、自分の命を大事にすると。お惣菜ってだから、その時間をかけてないんですよ、自分にってことです。お惣菜っていうのは悪いとかそういうことじゃなく、自分に時間をかけてないってことね。だから自分に時間をかけてみたら、やっぱり自分のことが大事になるんですよ。だから私たちは時間をかけてるものが大事になっちゃうんです。欲に時間をかけたらね、欲に、欲が大事になるんです。つむつむに時間をかけると、つむつむが大事になるんです。ね。時間をかけてるものが大事になるんです。だから自分の健康のために時間をかけていくと、自分が大事になるんです。はいはい。
では例えば、勉強したり読書したりっていう、その自分の知識とかそういうものにやるのも一緒なんですか？
そうそうそう。それは自分を大事にしている。でもその知識を得るのは何のためか。こうなりますよね。とりあえずその自分を大事にするために時間をかけていく。それはなぜか、無常だからですよ。はいはい。
自分の健康のために大事にすると自分が大事になる。
自分の健康のために、そうですよ。健康のためには自分が大事だからですよ。逆ですよ。自分が大事だから自分の健康も大事にしようと思う。健康もね、気をつけようと思うと。かっこいいお兄さんを演じるために健康になろうと。これ違います。がですが。ね、が。ね、普段の自分を大事に思う。それはなぜか、人間は必ず死んでいかなくちゃいけないからなんです。ところが、死ぬということがわからないと。迷っているっていうね。つまり迷っていて死ぬということがわからないと、自分の命にも限りがあるということがわからない、ね、自分の命に限りがあると思うから、体を大事に健康に気を使うようになるんです、ね、ちょっと疲れていても少しマッサージをしてから寝るとかね、年を取るとそうですよ。体が疲れたまま寝るとね、次の日体がバキバキになるんです、ね、それをちょっと疲れていてもしっかりマッサージをしてから寝ようと、そういうふうにね、変わっていくんです。はい、
でもこう自分が一回死んじゃったら、あ、これ振ると死んじゃうから大事にしようかなって思うかもしれないんですけど、
はい、
一回も死ねてないので、
いえ、それは自分のものを捨てていくことによって少しずつ無常が知らされていくんです、ね、そして、あ、自分は自分のことを大事にしないといけないんだな、 ね、幸せになりたい。このね、江戸っていうのは楽になりたい、ね、楽になりたい、こういう世界です。江戸っていう世界は、ね、楽になりたい。浄土っていうのはね、違うんですよ。幸せになりたいんです、ね、楽になりたいっていうのは何かって、言わなくてもみんなやってほしい、これ楽になりたい、ね、言わなくても、私が言わなくてもこれぐらいわかるでしょと、ね、私が言わなくても、つまりみんな、私ね、そのみんなの存在を消してほしいってことです。人がいたら気を使わなくちゃいけない、だから気を使わなくていいようになりたい、それが江戸なんです。江戸の人たちの心。浄土は違う、浄土は人がいてほしいんです。はい、
人っていうのは思い通りにならない、
ならないです。
のことですよね。
そう、人がいてほしい、思い通りにならない人が欲しいんです。全然違う、楽じゃないよ浄土は、浄土はね、決して楽じゃないんですよ。楽じゃない、だっていつも気を使わなくちゃいけないからね。いつもね、自分の体なら大丈夫って声をかけなくちゃいけないね。人だったらね、ね、疲れてませんかとかね、心をね、かけていかなくちゃいけない。ね。いつも楽になることなんてできない。これが、ね、浄土なんです。だけど、浄土っていうのは人がいるから楽しいんですよ。人がいるから幸せなんです。ね。人がいて幸せになるためには、まず何が大事かと。まず正直になることが大事なんです。格好つけたいとかね、こんなこと言われたらね、こんなこと言ったら、こんなこと見せたら嫌われるんじゃないかっていうものを隠していたら、人といるのが苦痛でしかないわけ。ね、何でも言っていくと、何でも正直に伝えていくと、正直に言い合える関係だからこそ一緒にいて気持ちよくなるわけです。ね、そしてお互いのことをちゃんと大事にしていくってことなんです。大事にするってどういうことか、分かりやすく言えばね、コップを置くようなもんです。コップを置くってどういうふうに、まあ、このね、新春聖典で言うとね、これ大事にしてないですね。分かります？はい、これ大事にしてないね。大事にするっていうことは最後まで手を添えるってことですよ。これやっといてって他の方向を見るんじゃなくて、最後まで手を添えてあげるっていうことが大事にするってことなんです。それがね、親しくなると手でやることが足でやるようになる。言わなくても分かってくれるだろうと思うようになるね。お母さんならお父さんに対してね、いつもやっていることだから、いつもの習慣だから、言わなくても分かってくれるだろう。そうじゃないんです、ね、親しくなればなるほど一回一回ちゃんと丁寧に言わなくちゃいけないんですよ。それが大事にするってことなんです。言わなくても分かるだろうじゃない、言わなくても分かることでも言うんです。それが大事にする。なぜ言わなくちゃいけないのか。ね。それが不正だからですよ。人間っていうのはめんどくさくなると、舌一つ出すのもめんどくさくなる。言葉を出すのもめんどくさくなる。ね。だけど、言葉を出してくださいよ。言葉。不正ですよ、それこそ。言わなくてもわかるでしょ。そう、言わなくても分かることだからこそ言うんです。それが不正なんですよ。
頼む側も頼まれる側も不
正。そうそうそう、頼む側ですよ。頼む側がね、言わなくても分かるでしょうと、ちゃんと気を使えば察してよと、それはね、自分が喋りたくないからなんです。でもそこをね、別にお金がかかるわけじゃない、ちょっとのことじゃないですか、喋ってください。それが不正なんです。喋らないと、どんどんどんどん当たり前になって、言わなくてもやってくれる、こうしてくれて当たり前になっていく。それは 楽ですけど幸せじゃない。何やっても幸せじゃない。だって孤独な世界だ。
すみません、伏せの意味をもう一度ちょっと教えてください
。伏せっていうのはね、伏せっていうのは仏教で幸せになるためにまず進められるものです、ね、仏教の教えの中でまず仏教を聞いている人に対して進められるものが伏せ。伏せっていうのはね、ね、この我を取ってこんなにしてやってるのにっていう気持ちを捨てて相手に施すことなんです。
じゃあ相手が主役なんですね。相手のためにというか自分、
いや相手のためじゃない、自分のためです。自分の執着を断つためにね、自分の執着を断つために気持ちを軽くするためにね、執着にまみれた自分が離れていくためにね、気持ちよくこう心がね軽くしていくためにやるのが伏せ。その伏せっていうのはですよね、めんどくさいことをやることなんです。
その伏せをやろうと思って何回もやってるうちにやってやってるだろうみたいな気持ちが湧いてくる。
それは執着、うん、やってやるだろうという気持ちが起きてきたときに、ああこういう心が起きてくるんだなと思って反省する。そうすると執着が取れていくね。だからそうやって声をかけていく、ね、言わなくてもわかるだろうと思うことに対して言葉をかけていくこと、これが仏教でいう伏せ、施し。
そうすると執着が出て執着を反省して、
そう
それがまあ修行というか、
そう修行になっていくと、ね、だから執着から離れていくためには言葉を掛け合っていくことが大事なんです。言わなくてもわかるだろうじゃなく、ね、言わなくてもわかることをあえて言うことが大事なんです。そんなことね、いつものことだからと、いつものことだからこそいつも言うんです。いつも言うんです。ね。それが大事なんです。言わなくてもわかるでしょうっていう。例えばそうでしょ、一生懸命食事を作ったらね、ね、美味しいって言ってあげてほしいね、言われたいじゃないですか。そんな言わなくても、お前の料理は美味しいに決まってるだろ。そうじゃないでしょう。ね、美味しいに決まってたとしても、美味しいって言ってほしいんですよ。それが伏せなんです。人に対しては伏せを要求するけど、私たちは自分が伏せに心がけることがない。だから、人はやってくれて当然なんです。自分がやってみないと、やってる側の気持ちがわからない。なかなかね、伏せをすることは難しいことなんです。
相手の気持ちがわからないと伏せができない。
そう、できない。だから相手に対して過度な要求が出るわけ。そんなの当然でしょ、そんなのいつもやってるんだからね。いや当然じゃない、あなたが実践してみてください。そんな簡単なことじゃない、簡単なことだと思ってるからポンポンと前に進むと思ってるんです。違うんですよね。ちょっと声をかけるというこの一点においてもですよね、それを続けていくことがいかに難しいことか。ね、自分が声をかけてみなくちゃ分かんない。相手の気持ちはですよ、自分がやってみなくちゃ分かんない。やってみたらね、いかにですよ、人に要求していたことが、もうね、ハイレベルなことを要求していたか。私はね、人を育てることがね、仕事です。人を導くことが仕事です。それをするとね、分かる。人はかなり低レベルと。ね。こんなことぐらい当然でしょ？こんなことぐらいね、分かってるはずでしょ？いつもやってるんだから。そうですよ。責められたくなくてやってるんですよ。じゃあ責められなくてやれるかと。やれないよ。心をかけれるか、かけれないよ。それでもね、心をかけれない中でも心をかけようとしてる。だけど、できてないと責めるんです。なんでできてないの？いや、やろうとしてることで最後素晴らしいんです、仏教は。できる、できないじゃない。やろうとしようという気持ちも尊いんです。だけど、自分がやらない人は、そのね、やろうと思うその人の気持ちじゃなく、結果しか見てないんです。なんか怒ってそう、イライラしてそう。ね、それで見るんです。いや、そりゃそうね、そういう時だってあるじゃないですか。自分だってやってみたらそういう時ってあるじゃないですか。 だからといってね、その相手のことが嫌いだとかそういうわけじゃない。人間ってそういう時があるんです。ね。だけど、相手のことが見えてない間は、もうとにかく自分が楽をすることしか考えてない。これが迷いの世界なんです。ね。私たちはみんな迷いの世界に生きてるから、人を責めることと自分が楽になることしか考えてない。そして自分が楽になった先にあるのは闇なんです。真っ暗な闇。そこの知れないほどの闇なんです。だから、人を馬鹿にするか、欲に流れるか、平清盛のように。ね。心をごまかすしか生きることができないんです。これが江戸。ね。みんな楽になったら幸せになれると思って目指しているけど、楽になったその先には深い闇しかない世界。これが私たちの生きている世界です。仏教はこの江戸から離れて浄土、シュッティする世界です。ね、シュッティ。ね、出て離れる世界なんだ。シュッディとは一体何か、全然違う場所に行くってことじゃない。心が変わる。ね、心がどう変わるか。楽をもうね、したいという気持ちを捨てるんです。ね、楽をしたいという気持ちを捨てるっていうことは気を使うってことなんです。
すみません。深い闇になるということです。
深い闇になるっていうことは、もうね、不安に満たされるんです。つまり自分はここに存在してるけど、存在、つまりこれって楽っていう人の存在を無視するってことですから。だから人の存在を消してしまうんです。究極の楽っていうのはもう全ての存在を無に消すわけ。そうするとそれは有意識で跳ね返るから、もう私は生きてないような感じになるんです。そうそう、自分はここに存在してるのか存在してないのか分かんなくなって不安になる。だから欲でごまかさずには折れなくなるんです。だから、この苦しみの世界から抜け出そうと、仏教を聞いていくと、抜け出そうという気持ちが起きてくるわけ。抜け出すってことは幸せになりたい。幸せになりたいってことは楽を捨てる。楽を捨てるってことは気を使うってことなんです。ね。幸せになるってことは人に気を使う世界なんです。気を使ったら思い通りにはならない。でもいいんです。思い通りにならないことが幸せだから。思い通りにならないっていうことは、そこに人がいるってことです。そこに人がいたら自分もいるってことです。人を通して自分を感じることができる。それが私たちにとって幸せなんです。これが浄土なんです。でも、この思想に変わるまでには、ものすごい力が必要。これを、シュッディの強縁っていうふうに言うんです。ね。強縁って、はいはい。
どんな力？
強縁っていうのはですね、手を引っ張って、そこまで持っていく力ってことです。誰かがですよ。目に見えない力じゃない。誰かが、ね。あなた、こんな江戸にいたら、苦しむだけだよと。幸せになってほしいと。あなたを幸せにしたいんだと。思って、手を取ってってことですよ。ちゃんと手を取って引っ張ってあげるってことなんです。そこまで。ね。これがシュッディの強縁なんです。ね。具体的に私の手を引っ張って幸せまで運んでくれる人、それを全知識って言うんです。だから、皇后多少の間にもシュッディの強縁知らざりきと、こう言いますのはですよ。ね、私はですね、はるか昔からね、何生もね、生まれ変わり死に変わりしていたけれども、私のためにですね、本気になってくれる人が一人もいなかったってことです。こういうことです。私のことを真剣に考えてくれる人が一人もいなかったっていうことです。 どうしてそんなことがわかるか。それは、これはね、周りの人を見るからなんです。周りの人を見たら、あの人も、ね、自分ね、この人のことを大事に思ってくれる人がいないだろうなと。あの人もきっと大事に思ってくれる人がいないだろうな。この人もきっと大事に思ってくれる人がいないだろうな。そんな人たちばかりだってことなんです。そんな人たちばかりだから、あ、そうか、何章も生まれ変わったとしてもですよ。だって自分が何章もね、見えるわけじゃないですか。こうね、ピーってやって。おぉ、ころころ、そうだ、いなかったってね。そういうことじゃないんです。人の姿を見て、ね。ああ、私のためにマッサージをしてくれる人なんていなかったな。私のためにこんなに真剣になってくれる人っていなかったな。こうなるんですよ。ね、みんなね、みんな自分のことを大事に思ってくれる人がいない中、私は幸せなことに自分を大事に思ってくれる人に巡り会えた。これが皇后多少の間にも出離の合縁知らざりきってことなんです。皆の本願じゃないよ。私のことをちゃんと手を引っ張ってくれる人ですよ。目に見えない力が手を引っ張りますか。そうじゃないんです。生きてる生身の手でね、私の手をこう掴んでね、あなたを絶対に幸せにしてみせると。そう思ってこう引っ張ってくれる人。これがシュッディの合縁なんです。説法じゃないですよ。真剣になって、ね、その人が欲に流れていたらそんなことをするべきじゃないよと。ね。そんな風に、ね、自分を粗末にね、自分を犠牲にするのは良くないよと言って真剣に、自分のために真剣になってくれる人ってことです。説法は、そういう気持ちを起こすためなんです。ね。やっぱり仏法で善知識といっても人間ですから、説法してないとね、人がこう苦しんでて、まあまあ、一人一人のしのぎですから。こういうふうになっていくんです。ね、人がこう苦しんでいようが、人がね、寂しそうにしていようが、まあ人は人、自分は自分、もう江戸の心になっていくわけ。だけど、説法していくと、聴聞していくと、心に、ね、その菩提心が起きる。やる気が起きる。ね、その人を放っておけない、この人を幸せにしてあげたいね。だから手を取ってでも運んでいかなくちゃいけない、そういう気持ちが起きてくる。そういう気持ちを起こした人が誰かのために真剣になるんです、ね、これが皇后多少の間にも出離の合縁知らざる人ね、そうやって真剣になってもですよ、人はなかなか変わらないんです。私はどうして変わらないんでしょう。当たり前なんです。そんなに簡単に変わるんだったら、法蔵菩薩が五行の間悩まれることはないね。どうしたら人は変わるだろうか、どうしたらこの人はね、この人は、ね、自分の受けた質問を自分で答えるようになるんだろうか。これ一つ悩んでですよ。こうしたらいいだろうか、ああしたらいいだろうかって僕がね、手取り足取り教えても、どうですか、未だに。
まあ、少しずつ。
あ、少しずつね。少しずつ。手取り足取りやって、少しずつなんですから。だから、そんな自分が変わるのにね、そんなポンポンポンポン変わるわけじゃない。ポンポンポンポン変わるのは、それだけ人を責めてきたからなんです。そう思ってるの。人を責めてる人は、人は簡単に変わると思うんです。でも自分が動いてみてわかる。人はそんなに変わらない。ね、変わらないからといって自分はダメな人間だじゃない。それはあなたがね、人のことをね、変わらないからといってダメな人間だと言ってきたからなんです。思ってきたからなんです。そうじゃない。そんな簡単に人は変わらないんです。ね。だから、人が変わるまで、温かく見守っていかなくちゃいけない。 そのね、相手のことを決して諦めずに手を握って、ね、引っ張ってくれる力、これが出離の合縁なんです。皇后多少の間にも、ね、ほとんどの人たちが、そんなに真剣になってくれる人がいない中、私はなんと幸せなことにですよ。私のために真剣になってくれる人に巡り会えたと。だから、この親鸞は、元空上人ね、法然上人がいなかったならば、この度、ね、私だけではこんな苦しみの世界から抜け出すことはできなかった。虚しく、またこの江戸で終わっていただろうと、こういうふうに言われているんですね。はい。
だからといって、変わらないのが当たり前なんだと思って、思っちゃいけないんですね。
変わらないのは当たり前だっていうふうに思うのは、変えようとする側の人が気持ちが足らないからだと、反省するしかないですよね。はい。そう、しかもやっぱり時間のかかることなんです。人が変わるのには。ね。まずはその、相手のために真剣になるってことさえが、最後難しいですから。ね。あ、この人を本当に幸せにしてあげたいと思うからこそ、真剣になる。その、真剣な人の手があるからこそね、私たちは、この江戸から離れて、浄土まで行くんです。ね。それをやってくれる人がね、講師である清盛さんですよね。
そうです。
ね。
まあ、ちょっとね、変わろうって気持ちが出てくるという。
そうそうそうそうそう。この方が変えようという気持ちを起こさせるわけです、相手に。
はい。
ね。この方が。この方がですよ。ね。分かっていただきました？じゃあ休憩をします。